ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
なんかね、いろんな方があのあれで好きですみたいなね、たまにこう言ってくださって、
うん、
あの嬉しいじゃないですか。あ、うん、そうだ、
八乙女さんとか。
あ、そうそうそう、
うん、
なんかビッシュのアユニティさんだったかな、
うん、
がなんかよかとこチャンネルを見てくださってるそうですよ。なんか DM 来ました、僕。その見てるって言ってましたよみたいな。なんか宮崎でライブされたんかな、
アユニティさんが。
あのビッシュさんが、その時にそのよかとこチャンネル見てるから、うん、宮崎のち来るの楽しみでしたみたいなことをなんか言ってくださってたそうで、
やべえ、誰も見ないと思って、そのご飯食べてるから
いやでもあれが良くて見てるんですよね、きっとね。で、その嬉しいじゃないですか、うん、そういうの。で、先日ですね、あのとある、
うん、
ちょっと伏せさせていただきますけど、とある方が、
うん、
あの好きだという旨を SNS で発信されたんですね、うん、
はい。
で、あ、嬉しいと思ってましたら、
うん、
あの長文の DM が、
うん、
あのファンの方から来まして、
うん、
ね、
うん、
ま、ちょっとつまんで読みますけど、
うん、
ま、そこら辺の女子と関わるのは構わへんけど、推しをたくさん持つアイドルと関わるのは、
うん、
アイドル推しの気持ち考えなあかんでみたいな、
うん、
関西弁のタメ口で、
うん、
すっごい長文4連打ぐらいうわーってきて、
うん、
俺たちは繊細やからな、うん、個人と思ったらちゃうで、情報共有、
うん、
情報の収集、
うん、
情報もしっかり組んであるから、
うん、
軽い気持ちで絡んだらあかんからな、ここもちゃんと見てるからな、ほなって、うわーって、もうこの一部です、これ、うわーってきて、
へー、うん、もう繊細じゃないからね、それ送ってきてる時点で人としてはね。
あのね、
うん、
ただね、僕はこれが届いた時に、
うん、
この人は、
うん、
本当にあの好きという気持ちはすごいあるんだろうなって、
うん、それはね、分かるけど、ね、
なって、
うん、
あの返信をね、
うん、
僕はこうしたいなと思ったんですよ、
うん、
まあ、ただの誹謗中傷だったら、
うん、
あのスルーですよ、僕は、
うんうん、
あの
あ、なるほどね、
お前思わないねとか、
うん、
例えばね、その、まあ、関係なく、
うん、
その、推しとか関係なく、
うん、
ただお前テレビに出たら不愉快だ、おもんないとか来たら、別にそれはもう返す余地ないんで、スルーなんですけど、
うん、
これはね、この人が今、こう、はっはっはってなってると、
うん、
多分、
うん。
これは、あの、ぜひとも返信してあげたいと思って、
うん、
俺もね、
うん、
ごめんよ、いつもみたいな感じで、こう絡んじゃった。俺も気持ちはわかるよ。気休みにならないかもしれないけど、俺は結婚してるし、なんか遊んだりするようなタイプじゃないから安心してくれな。じゃあな、って。
うん、
返したのね、
うん、
か、あの標準語のタメ口で、
うん、
したら、
うん、
翌日ですかね、
うん、
向こうから帰ってきまして、もう帰ってこないと思って、うん、俺もこれでいいと思ってたけど、うん、向こうから帰ってきまして、
うん、
こちらこそほんますまん謝罪から始まった DM に誠意見えたで、
うん、
響いたと、
うん、
悪いことだけ共有するのあかんから、そういう人間ってことも周りにしっかり共有しとくわ、
うん、
忙しい中返信おきに、お体気をつけてなって。
よくさ、ムカつかないのそれ。だってさ、悪いことだけって言ってるけどさ、そもそも悪いことしてないわけじゃん、こっちスタート。
まあそう、まあそこはまあ言葉のあやっていうかね、まあ、向こうもこうなってるからカッカカッカしてるから、
うん、
その気持ちわかるよ、やっぱ穏やかじゃないですよ、ザワザワしたんですよね。
そう、
うん、嬉しかった、なんかこの絡みして、久しぶりに、すごくなんか当時の、
うん、
俺がずっと電脳世界にいた時のこととかを、
電脳世界やって、
うん、ね、嬉しくて、
うん、
すごいなんか和解ができて、なんならちょっとこうグッとこうなんか グッと近づけた感じとか、なんか岩川さん腕組んでなんか俺よりムカついてる。
いやもうめちゃくちゃ腹立つけどな。
なんでなんでなんで。
いやそのだからそんな会話ができるんだったら、うん、もうちょっとなんかその人といろいろどういうつもりでそういうことを送ってきてるのかとか喋ってみたい。まずなんで何もしてないこっちが、うん、そのなんか関わんないよみたいな、その一発目から来られるか分かんないし、
うん、牽制牽制ですよね、うん、なんか自分がどう思われようといいから、この人としては、うん、もう頼むか近づかんでくれよ不用意にっていう、うん、もう牽制ですよ、も
う、うんうん、なるほど、うん、牽制か。
お
いやなんか、うん、それってさ、私ちょっとめっちゃ思っちゃうのが、それって本当にその人のこと好きなのかなって思っちゃうんだよね、うん、一番好きなのは自分なんじゃないかって思っちゃうから、自分が傷つくからでしょ、ね、そういうの、
うんうん、
その自分の好きな人と中野さんが絡んでるの見て嫌って思うからやろ、はい、その人が嫌、うん、その自分の応援してる人が嫌がってる顔見るの嫌やからって言われたら納得できるんだけど、
うん、すごい溢れてくるが、
いやなんかね、そこが、ね、まあ、全然どういう感情でもいいんだけど、うん、それを人にはさ押し付けてこないでほしいんだよね
だからその人の幸せを願ってるわけじゃないなっていうこと
って思っちゃうから、めっちゃ腹立っちゃうけど、まあ、返さんけど、そんなん来ても私はね、
なんかね話通じそうな気がしたんですよ。
気持ちはわかるよ、その、うん、応援してるとか、ね、うん、桁違いの応援してるんだろうけど、うん、最終的に誰のことが一番好きなのかって考えたらさ、
うん、
そのだからその自分の好きなアイドルが中野さんことを好きって言ったんでしょ、
まあ、中野さんのことっていうかね、まあ、カエル亭ね、
うん、好きな人がカエル亭好きって言ってくれたんやろ、
うんう
ん、でさ別にその人がさカエル亭嫌いとかだったらさいいけどさ、うん、なんだろうな、それはその私たちのこと別に好きにはならなくていいけどさ、
うん、
じゃあもう興味持たなかったらいいわけじゃん、この人が、うん、自分の好きな人が推しがなんか好きって言ってるなら、あ好きなんだって思うだけでよくない。
まあ本来ねそれが
だってさ同じ気持ちじゃん、その同じ気持ちじゃない、うんうん、その自分が推してる人が
カエル亭
を好きって、うん、さ同じ気持ちの好きなんだからさ、まあそこまではさ別にいいじゃん、うん、ここで関わるなよとかさその、うん、結構まあまあわかるか、そこまではわかるけど、ま、その最初から悪いことしたってさ
そうそうそう
言ってるのが結構、
うん、あそうか、俺そこ引っかかってもなかったわ、
うん、
あなんか普通にスルーって読んだったから、
いやでも気持ちわからんことはないけど、
うん
うん、
やっぱねやっぱちょっとこうなんかね
結局わからんことはないけどってなるから、
うん、
本当のそこの意見の話し合いだけしてみたい。あの一番好きなのは誰って聞きたい。
いや解決してるし大丈夫です。それはね。僕の中では、はい、
違うそれは解決してるから全然いいと思うよ。
うん、
けどでも疑問じゃない本当に。
うん、いやまあでもその一緒ではないんじゃないか、うん、カエル亭を思う気持ちとやっぱこう。
ん違う違うそうじゃなくて、はいはい、私たちの
すいません
カエル亭の話じゃなくて今はね。
はい、はいはい、
だからその好きっていう、
うん彼が。送ってきた主が、
うんね、送ってきた人が好きな推しがいるわけでしょ、うんはい、その推しが推しのことを好きだったらさ、
うん、
その人が好きって言ってることをあ好きなんだって、
うん、
認めたらいいじゃん、
好きな人の好きなものを、
うん、それは認めてくれてるんだろうね、うん、多分ね、ただお前、
うんうん、
ここに、
うん、
いやカエル亭なんか好きになんなよ、うん、これは、まあ、してないされてない、もちろん好きだからされてないんだろうけど、うんうん、なんでこっちにな
んか好きって言われたからってこう勘違いして
調子乗んなよってそれは調子乗ってから言ってほしいけど、うん、そういうことではないか、その人からしたら
もうもしそこまで被害妄想というかそこまで発展しちゃったんですかね、
なるほど、
もしかしたら
そうかそういうことか、う
ん、過去になんかそういう推しがなんかとかいう経験があるとか、
はあ、
うん、
はあ、そうかそうか
うん、そういうこと
プラス調子乗れそうがっていうのもあったんかな、中野さんが、そんなわけでもないかな、
あ俺がね、いやまあそれは言いやすいっていうのはあったと思うよ、その、うん、言いやすいしなんか、うんまあ、芸人っていうのもちょっと伝わってたんじゃないですか、やっぱ
そこそこ、
うんまあ、なんかね、うん、やっぱ遊んでそうな感じしますからね、
うん、
芸人というとね、
じゃあその方に送ってきてくれた方に言おう、
うん、
芸人がマジで一番真面目だよな、
うん、あそうですね、
みんなでこの話に最終的になるけど、うん、めっちゃ真面目だよな、
あちょっとわからん、それはまあ真面目ですか、
いや真面目だし面白い人を笑わせたいっていう時点でいいやつだよな、うん、基本って、
まあ、いいやつ
だやっぱね、この間そういう話し合いになった、酒の席だけど、
うん、まあ、そうですね、
だからもう心配しないでほしい、うん、そんなね なんだろう、なんかそんなのはまずない、近寄ろうとか、
うん、
もう一ミリもさそんな気持ちないじゃん今さ。いろんなお仕事でさ芸能人の人とかに会うけどさ、
はい
はい、この人と写真撮りたいとか、
うん、
まあ思う、あ、
まあ俺はあるな
だからじゃん、だから狙う言われてるんや、あ、じゃあもう言われて仕方ないわ、私一ミリもまあもうマジで、
本当に
自分がだから、
うん、
めっちゃ誰か好きだ、
うん、
俳優さんだったらめっちゃ昔から岡田将生さんとか大好きで、
うんうんうんうん、
そのめっちゃ昔にテレビ仕事、うん、東京来る前とかに楽屋見つけた時に、うん、うわ岡田将生さんの楽屋やとかテンション上がったけど、はい
はい、そこまで
とか思うだけで、
うんうん、
だから今例えば
そうでしょ、
うん、お仕事で一緒になった時に写真、うん、すいません写真撮ってください、絶対言わないから喋、りかけないし、
俺ケイチョンフェスの時鈴木紗理奈さんに写真撮ってくださいって言うのめちゃくちゃ我慢したよギリまで、
あ、そうなんだ、
うん、
でも我慢したね、
ちっちゃい頃から見てたから、
おいお父さんじゃんふざくんなよ、清やがよ清
すごい見てたからやっぱ撮りたかったし、
本当に、うん、じゃあさ全然もうこのラジオを通してさ、うん、全員の人にさ、うん、言っとこうよ、はい、そのもし今後さ、うん、そういうまた、
うん、
自分の推しの人が、うん、帰れて好きとか言ってくださった場合、うん、何の感情も持たなくていいですよって、こちらにはね、
そういう危険性はない
ない、
うん、
だから好きって言ってくださったからありがとうございますとかもまず基本ないな、うん、私はね、ああ言うか、お礼だったら言うかもしれないけど、う
ん、まあまあお会いする機会とかあったらね、
お会いしたら言ってくださったりしてありがとうございますね、うん、のご挨拶はするけど、
うん、
まあそれで、
うん、
調子乗っても喋って、
はい、
ご飯行きましょうよとか言わないし、なんだつな、うん、なんかねそういうこと、うん、なんか仲良くなるとかなんかね、うん、しないから安心してくださいって言っといたら、でもしない、そっか、
そうだから俺の口からは言えれんよ岩倉さんは言って、それ私はそうっていうね、
うん
うん、俺は、
そっか、何を一番危惧してたんだっけ、その人送ってくれた人って、
うん、まあ言葉にはしてないけど、うん、要はなんか
近づいて、近寄んないって
ことで、ね、まあもうねは妄想が発展すればもうなんか一緒に遊び行ってたりとかしたら嫌だな、
うん、
もちろんっていうことなんじゃないですか、うん、多分
行かないし、
うん、
もうそこまで妄想してほしい、こいつが誘われるわけないから、
そうね、いやまあそう大前提それはあるんですよ、そう
ネタを好きって言ってくださってるだけ
なんで、 それは俺は遠回しに言ったもん、遊ぶタイプじゃないっていう言い方で、
うん、
遊べないんですけど、
それがまず、うん、その笑ってほしい、その送ってくれた人は、
うん、
遊ぶタイプじゃないじゃなくて、うん、遊べねえんだよ、ね、こいつは
笑ってないんですよ、遊ぶタイプじゃないという言葉響いたよって来てる響いてるから、
うわ、
うん、真剣だからお互い、
えそれってさ、
うん、
そういう私もさ前さめっちゃ、
うん、
私も腹立つ DM 来たけど、でその人のプロフィールとか見たら、うん、3児の母ですとか書いてるから、よくそんなやつがなんか人の内面も知らないで、
うん、
なんか誹謗中傷送ってきとんなとか思って、
うん、
で、まあ、返してないよ、それは我慢して、
うんうん、
返してないんだけど、そのさ人は何してる、
あのステアカです、
ステアカかい、
はい、ステアカーでいいんです、だ全然
だから
いいんですよ、それは正しいんですよ別に、
そっか、
はい、ネットはそういうところです
から、そっかそっか、君言ってたもんね、そう電脳世界ではそれがルールだもん
ね、そうなんですよ、これはね僕はこれあのどっかにここで言ったかな、あの、
うん、
はい、電脳世界はあのもう匿名の世界ですから、
うん、
我々が勝手に名乗ってやってるだけであって、うん、
そっかそっか、
それでお前も名乗れるっていうのはこれはお門違いですからね、うん、はい、
そっかそっか、
その勇気がないんだったらあなたは電脳世界から去ってくださいという話でございます。
栄養いやがて電脳世界とかよ。
それでは行きましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、蛙亭の殿様ラジオ。カエル亭の中野です。
岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第89回目でございます。後半も引き続きお聞きください。
オールナイトニッポンポッドキャスト。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
カエル亭の殿様ラジオ、
くっせえ怖い鍵シーズン2。
シーズン2だ。
はい、こちらでは不思議な体験を送ってもらっております、はい、さあ、それでは早速。福井県ラジオネームジョーカーマーチさん、
はい、
43歳の方です、
はい、
これは約40年前、私が保育園に通ってた時の話です。
保育園。
40年前。あ、3歳だ。うん。祖母はタバコ屋を営んでおり、
うん、
常連さんも近所にそこそこいました。
はい。
ただ、たまにお客さんではなく、祖母と話にだけ来る人も何人かいました。
うんうん、なるほどね。
その中で、うん、今でも不思議なおばさんがいました。
うん。
そのおばさんは祖母と喋るでもなく、ただレジ袋いっぱいに菓子パンを詰めて持ってきてくれるだけの人でした。うん、当時は特に気に留めることなく、中にあったウエハースのようなパンやジャムが入ったパンを食べてましたが、
はい、
あのおばさんが何者か大人になるたびに気になってきました。
うん、
20歳を過ぎた頃、祖母の家に行った時、なんとなく、あの定期的に菓子パンを持ってきてくれるおばさんは誰、
うん、
今でも来るの？と聞きました。
うん、
すると、そんな人いたかしら？と少し強めに否定されました。普段は穏やかな祖母があまり聞かない口調で強めに否定したので、怖くなって、それからはその菓子パンおばさんの話はできなくなってしまいました、
うん、
3年前祖母は他界し、菓子パンおばさんのことは結局謎のままになってしまいました。
菓子パンおばさん、
あの菓子パンだけ持ってくれる、あの菓子パンだけ持ってくるおばさんは一体何者なのでしょうか、
うん、
何のために菓子パンを持ってきてくれたのでしょうか、
うん、
今となっては真相は完全に闇の中です、
うん、
だって、
いや全然、いや、もう優しいおばさんだろ、ただの菓子パン
持ってきてくれる、いや優しいおばさんだったらばあちゃん否定しないじゃん、うん、だから、あんた見えてたんだっていうことやろ、結局。
いや、もう覚えてなかったんじゃないですか、あ、ずいぶん前のことで。
違う、そんなんだったら、え、そんな人いたかなって言うじゃん、
うん、
じゃなくて、強めにだよ、
うん、いや、まあ、でも害ないしね、菓子パン害があったら怖いんですけどね、菓子パンおばさんだからな。
だから、それが食べてた、本当に食べてたかもわかんないよ、
菓子パンを、
うん、だから、あんた、あ、見えてたし、食べてたんだっていうので、うん、ばあちゃんが、あ、これ言ったらダメだってなったのかな。深まる謎。
いや、深まるかな。いや、なんか考察しがいがないんよな。
くせ
え。合ってるのさ、合ってる。え、ちょっと待って、シーズン2に来て発覚、新しく出てきた、何それ。え、
いや、ちょっと臭すぎた。
くせえって言うの。え、どういう意味。
何が。
く
せえ怖い鍵だよ。
いや、わかるよ。くせえ怖い鍵は、の話はね、うん、元のくせえ、うん、鍵がくせえから、
うん、鍵が臭かったやろ。
くせえんですっていうね。
これも
いいけど、
くせえ。
いや、これ臭くないが。
うん、
もうこういうのを、ま、含めて言うんですか、そういうふうに、うん、
発表します、
はい、
このメール極性です。
いやえ、キーは急に始まったか。採点制度、何くせえまである、
10
くせえまであって、極性、
うん、
いやだな、単位くせえ、
1
くせえ2くせえ10くせえ目指したくないだろ誰も。
今までは怖いがちょっとあったからさ、
うん、
くせえなと思ってなかった、
うん、
ごくせ
え
です。
いやくせえなんか出てきてないよ、一回も全く臭くないよ、うん、いい匂いじゃない菓子パンで。
これ栃木県でしたっけ、すいません。また茨城と栃木の、
ね、いや、そんな後に入ってこんても栃木の話。
栃木県小山市ゴロゴロメガネさん、
はい、
今から10年ほど前の私が高校2年生の時の話です。修学旅行でとある有名な水族館に行きました。友達やクラスのみんなはテンションが上がっていましたが、
うん、
小さい頃から水族館があまり好きではなかった私はみんなの後ろをただくっついて歩いているだけでした、
うん、はい、
みんなと一緒に一通り館内を回った後、
うん、
ある友達が私に、水族館好きじゃなかったよね、そろそろ外に出ようかと声をかけてくれて、みんなより早く外へ出ました、
うん、
海沿いの外のエリアを歩いていたら、屋根も建物も丸い形のビニールハウスのようなものが目に入りました、
うん、はい、
気になってドアを開けて入ってみると、
はい、
イルカショーをやるような大きなプールがあり、
あ、なるほど、
そこにネッシーがいました、
いや何どういうこと？
首が長くて、うん、背中が丸く盛り上がっている緑色のあのネッシーです、
うん、いや緑かどうか知らんけど、いたとかなん？もういたの、うん、
いた。ネッシーのそばには水族館のスタッフと思われる青いユニフォームを着た方もいて、うん、餌をあげている様子でした。
飼ってるってこと？
何年か経ってからこの出来事をふと思い出し、うん、家族にそういえばあの水族館でネッシー見たわと話したところ、ネッシーっていないよと言われました、うん。驚いた私は会社の人にも話してみたところ、うん、やはりえネッシーって実在するの、うん、都市伝説的なやつでしょ、うん、いないはずだよと言われました、
うん、そりゃそうです。
あの時声をかけてくれた一緒にいた友達にも聞いてみましたが、うん、そんなことあったっけ覚えてないやと言われました、うん。このメールを送るにあたり、ネッシーを見た水族館を Google マップで検索して、うん、付近をよく確認してみましたが、うん、ビニールハウスのような建物なんてありませんでした。私はこの記憶が何なのか今でもとても不思議です、
うん、
海沿いにポツンとあった屋根の丸いビニールハウス、大きいプールの中にいた緑色のネッシー、ネッシーのお世話をしていた青いユニフォームを着た飼育員さん、うん、水族館特有の匂いにちょっと癖のある匂いが混ざった、うん、鼻につく匂い。
いいよもうこのリアルな描写。ネッシーなんだろ要は。
なおビニールハウスの中に客席はなく、うん、ネッシー専用のプールだけがありました先日カッパのお話があり他の方も不思議体験をしていると知り、はい、ずっと眠らせていたこの話を送ってみました、
うん。すごいネッシーが出てきてからの後が長いの初めてなんだけど、だいたいネッシーがさ出てきたら話終わらんか軽く
臭いですね、って
臭いですねか
臭いですけど、うん、中野くんこのメール何くせえだと思う。
知らんよ俺は。俺、うん、俺はでもくせえ度で言うとどうかな、3くせえぐらいですか。
おお結構いくね。私1くせえでしょ
辛っ
じゃあ臭くない、なんか、
うん、
そう臭さで言うと私1くせえだった、
うん、あそうなんですね、うん、臭さが どの辺で判断してるか分からんけど、うん、あそうですか、これ一癖
一癖
嫌だなそれも言われるの一癖。せっかくネッシーを見た、すごい多分秘めてたけどずっと、うん、誰にも言ってバカにされるから、うん、で思い腰上げてよしって意を決して出して一癖だった。ネッシー
いい臭さってこと、そのなんかレベル10だからいいとかじゃないから、これ
は臭さは1なだけで
臭っていう、う
ん、いやそれも分からんのだけど、そうか、
うん、
本当
ネッシーみたいな、すごいな、
緑なの。俺青のイメージなんだけどな。
あ
ー分かんないですけど、あれ
は
イメージ、ね、
あれはあのおじゃる丸の、
うん、
金ちゃん違う、
うんうんうん、
ツッキーか、
ツッキーはがツッキーネッシーか、
ネッシーみたいな存在だね、うん、
そうですね。
いやでも
ね、いたね、
うん、
ツッキー。
ここ検索して、
うん、
ビニールハウスないから、
うん、
その時だ臭いね。でもこれは一臭い。
あ、そうですか。
一癖です。
熟成を一回聞いてみたいな。
鳥取県なし汁さん、
うん。
これは約10年前、今住んでる家を建て替える前の話です。
はい。
その家は町屋作りで縦に長く、家の真ん中には庭がある作りでした。
うん、
ある日、仏間の隣の部屋でテレビを見ながらゴロゴロしていたら、自分のいる部屋と仏間の間に下部分が曇りガラスになった障子戸があるのですが、
うんうんうん、
その障子戸のガラス部分に人の足の影が見えました、
はい、
しかし上の障子部分には何の影もない。
足だけってことね。怖い怖い。
見えるのはすりガラスに映る足の影のみ、
うん、
その影が仏壇の方に歩くように消えていきました、
はい、
怖かったのですが誰にも言えないまま数週間が過ぎ、うん、その間何度かすりガラス越しに歩く足の影を見ていました、
うん。
ある日思い切って両親に話してみたのですが、親父が言ったのです、お前もか。
お
見えてたのは私だけじゃなかったのです。
代々代々代々です
か、ね、続き
お対策ですね。
続き、それから数日後、一人焼き鳥屋で飲んでいたら、少し離れたカウンター席のお姉さんが隣に来て言うんです、
うん、
君最近家で気になることがあるんじゃない。
あら、なんでわかんの。
え、あります、
うん、
がなんで、君さ、君の父方の二等身か三等身くらいの人で疎遠になってる人いない、
うん、
しかもその人亡くなってない、うん、早くお墓参りした方がいいよ。そう言い、また自分の席に戻っていきました、
うん、
ですぐに店の外に出て親父に電話し、言われた内容を話しました。親父は確かに一人いるな、お祖父さんの姉が よくわからないが明日行ってくるわ。店に戻るとお姉さんはいなかった、
うん、
翌日両親が片道1時間半かけて墓参りに行ってきました、うん、それから歩く足の鍵を見ることはありませんでした、うん、お姉さんにお礼を言いたかったのですがあれから全く会えないまま終わり、
うん、
くせ
くせえか どこがいや不思議な話ではありましたけど草ポイントどこ
くせえこれでも
何2等身3等身ぐらいは気になったけど
3くせえかな、
うんうん、うん、あ、二神道、二神道ですね、二神道、三神道ですね。
え、私
二等身って言った
、私二等身って言ってました、
うん、そう、俺もちょっと釣られて二等身って言っちゃった二神道ですね。
うわ、やば、
うん、ちょっとブレ、
せっかくの臭い話なのにいい匂いにしちゃった、
うん、いや、それも合ってる
あー、すいません、
その形容詞、それ合ってるんですか、
うん、
ね、
すいません、
うん、ええ、ちょっと待って
何
熟成かも、うん、あのね、あのこの話を送ってくださったこれなし汁さんね、
うん、
これは約10年前の話です、これ始まるんですよ、
うん、
で2枚にわたって続きで送ってくれてるんですけど、
うん、
1件目の1枚目、
うん、
1枚目は5月の3日に送ってくれてるんですね、
うん、
でこの続きは5月の5日に送ってるんです
よ。うわくせ気づかんかったくせ、
ここ欄外草ポイント、これ
咳き込んじゃった、臭すぎて
ちょっとむずっ、
マジかよ、
2日かけて2日、
くせ、
1日開けて、
う
4日寝かせて、
気づかんかった、
5日に
臭すぎて鼻の奥やられてたってことか、やるね、なし汁さん、
だから途中までしか書けんかったとするが、例えば3日に、
うん、
そしたら1回送ったんよ、ここで1回そこで保存っていうか置いといてさ、
うん、
時間がないなら後日続き書いて送ればいいが、
うん、
1回送ってるよな、ここで途中まで出てきたから、うん、続くって言って、おもろ、草ポイント、これは何クセなんですか、
でもそっか10だね、
これ10、
君が言った通りまさかその
ここね
続き、うん、別日で送ってきてくれると
思う、ああなるほど、これは確かにやられる、
見落としてた、
臭いっていう表現がピンとこないんですけど、僕は臭いってなるかどうかは別として、
ちょっと、
はい、
今日は臭かったですね、だいぶ
嫌だ、後味悪いな今日は臭かったですねっていうの、
はい、こちらの宛先は、はい、krkr@allnightnippon.com krkr@allnightnippon.com 件名はくせえ怖い鍵でお願いします、
はい、
メールを送ってくださった方の中から抽選で5名様に番組特製ステッカーを差し上げております。ご希望の方は住所、本名、電話番号をお忘れなく。
はい、ということで、ここでですね、僕の弟青空くんが作った青空の川、うん、プレゼントの当選者発表を行いたいと思います。あ、なんか僕以前ね、ちょっとお値段をね、小銭入り1万5000円みたいに言ってたかもしれないですけど、おとんから、あれ7500円だよみたいなの来て、ちょっと一応訂正させていただきますね。ちょっと画像を載せてたんですけど。うん、7500円だそうです、うん、相当だそうです。さあそれでは、小銭入れとカードケースとブレスレット3名の方、ご当選者発表します。まずは1人目、はい、東京都大田区ラジオネーム金玉の詰め合わせさん。
はダメだろ、
あ、ごめんなさい、この3つのねエア感想を送っていただいてるんですね、ごめんなさい、ルール説明しておきますね、うん、小銭入れカードケースブレスレットを使ったエア感想を送ってもらってるんですね、
う
ん、
もう落選だろ、
いえいえ、内容が素晴らしいですからね、いきますよ、金玉の詰め合わせさん、
もう落選だって、落とせって、
いきます。レジで会計をするときなかなかお金が取り出せず後ろの人に舌打ちをされることってありますよね、
うん、
もうその悩みとはおさらばです。私が使っているこの小銭入れ、ボタンを開けるとこんなにオープンに500円玉から1円玉まで一目瞭然なのです。以前使っていたものよりも使いやすく、うん、支払いの時間が半減しました、うん、この素早い支払いのおかげで私に惚れたバイトの女の子は今では私の妻です。
うわめっちゃいい、
うん、ね、
めっちゃいいやん、ラジオネーム以外
詰め合わせですからね、うん、すごいですね、この方にぜひ、使っていただきたいなと思いまして小銭入れですね、
うん、
プレゼントさせていただきます。大事に使っていただけたらと思います。ありがとうございますね、素晴らしい妄想力でこちらで、ね、うん、もしよかったら感想もね、
うん、
いいと感じたら感想もお願いします。 さあ続いていきますよ、うん、2人目岐阜県可児市ラジオネームこたまるさん、はい、カードケースを使用しています。胸ポケットにぴったり収まるサイズで、うん、イエロー、レッド、どの選手にカードを出したかの記録用カードをすべてすっぽり入れることができ、出し入れもスムーズなため、使い勝手もとてもいいです。質感や色味もおしゃれなため、全身黒で統一している我々サッカーの審判ができる、せめてものおしゃれとして重宝してますと。すごい貴重なご意見をいただきました。確かにね、遊べるところはそこだけなのかなという感じはしますよね。うん、見えない部分で。
見えない部分で。青空もね、そんなところで使っていただいたら嬉しいもんね。
そうですよ。まさかね、そのすごいところで。
審判の
方に。はい、うん、ということで、こたまるさんにはカードケースプレゼントさせていただきます。そして最後3人目、奈良県北葛城郡。ラジオネーム前歯の生えたホタテさん。Google マップで数々のレビューを残してきた私がブレスレットの感想をお送りします、はい、箱を開けた途端にまず立ち上がる湯気、期待を膨らませながら顔を寄せ香りのチェックをしました。奥深さのある芳醇な香りが鼻を抜け、思わずよだれが滴りました。これぞ上質な革の香り、職人が選び抜いた素材であることが伺えます。そして皮が伸びないうちにまずは一口、絶妙な太さの皮がスープに絡み口の中に幸せが広がります。うまい、うますぎる、こんなラーメンは生まれて初めてです。店主がスケボーや散歩のために店を閉めてしまい不定休であるところはたまに傷ですが、味だけで言えば星5つです。どうか週5で、いやせめて週3で営業してください。よろしくお願いしますということですね。お腹空いてくるでしょこれ。
すごい、でもブレスレット。
いやでもね、腕は感じましたよ、うん、やっぱ
飯で
Google マップでレビューをこう残すのがご趣味だそうで、
うん、
はい、もう散々ラーメン屋さんにいろんなところにレビューしてるんでしょうね、うん、だからノウハウはあります、
うん、
ということで、そのノウハウを信じて、前歯の生えたホタテさんにブレスレットプレゼントさせていただきます、
はい、
くれぐれも本当にすすらないでね。ということで、この3人に差し上げます。ありがとうございます。弟くんの、あのね、付き合っていただきまして皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あのぜひあのマジ感想の方もね、
うん、
発信していただけたら、あの、うん、中野家友のも喜びますので、
はい、
どうかよろしくお願いいたしま す,
お願いします。
さてそろそろお別れのお時間でございます。世界100カ国以上で聞かれておりますこの番組、最後は日本語と外国語でさよならしましょう。今日はアメリカの人とかがじゃあねというニュアンスで使うさよならです。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら、
バイミ
ー、ハブアグッドワン、
ハブアグッドワン。
英語言うね、英語は言うんだね。